大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。月曜日から火曜日にかけて雪が降りましたけどね、その後あんまり気温が上がらない日も多かったんで、日当たりの悪い道路の脇に積まれている一生懸命描いた雪の山がなかなか溶けていないところも多く目にしますね。週間予報を見ると、来週バレンタインデーの頃には日中の気温が10度を超えるような日もあるようですからね、それで一気に溶けてなくなってくれるといいんですけどね。さて、そんな今の季節、テレビの報道番組のスポーツコーナーではカーリングが取り上げられることが多くなりましたよね。思えば26年前になりますか、1998年の長野オリンピックでは、私軽井沢までカーリングを見に行って、その面白さを直に感じたもんですからね。その翌年だったと思うんですけども、カーリングの体験会があるっていうんで参加してきたんですよ。まあとにかく左手にブラシを抱えて右手だけでストーンを投げることさえなかなか最初はできない、見るとやるとでは大違いっていうところから始まりまして、何度か軽井沢と三代田のカーリング場に通ったことがあったんですね。それである程度できるようになったらば、奥が深くて面白いスポーツだなぁと思うようになりまして、長野市や松本市でもカーリングができるところがあるといいのにとずっと思っているんですけどね、実現しませんね。ぜひオリンピックの金メダリストが長野市長をやってくださっている間に、いくつかあるスケート場のうち一つだけでいいですからね、カーリングのできるアイスレーンを1本でも2本でも作ってもらえると嬉しいんですけどね。ちなみにカーリングのストーンは1ゲームやるのに4人が2個ずつ投げて、それが2チームですからね、16個いるんですね。あのストーンって1ついくらぐらいするかご存知ですか？どんなに強くぶつけても絶対に欠けない割れない特別な石を使っているんで、1個10万円ほどするそうです。かける16、160万円。まあ市の予算の規模に比べればさほど大きな額ではないと思うんですけどね、考えていただけませんかね。そういえば先週末だったか、北海道で行われていた日本選手権を NHK が BS で中継してたんですけども、女子の決勝の解説はかつて中部電力チームのメンバーだった市川美代さんがやってたんですけどね、私さっき話したその25年ほど前のカーリング体験会の時に、まだ小学校3、4年生ぐらいだった彼女と何度か一緒にやっているんですよ。当時私の番組を聞いてくださっていた軽井沢のリスナーさんの娘だったんですけどね、まああの頃から可愛かったんですけども、今確かもうママになってカーリングの現役は引退してますけどもね、解説者としてはいつも NHK の中継に呼ばれていたり、そういう経験をたくさん積んできているからか、解説のおしゃべりがね、うまくなってます。本当にカーリングに詳しい人がいたら、俺市川美代さんが小学生の時一緒にやったことがあるんだよと自慢して羨ましがられたいんですけどね、分かってくれる相手がいないもんですから、今日この番組で話しました。あしからず。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、このイントロでもうお分かりですね。浜田省吾さんが最初にこの曲を出したのは1981年だったんですけども、当時はあんまりヒットしなくて、1992年に鈴木穂波、唐沢俊明、江口洋介といったメンバーのドラマ愛という名の元にの主題歌に使われてビッグヒットになりました。今週の1曲目、浜田省吾さんの悲しみは雪のように。もうあのドラマから30年以上経つんですね。今週の1曲目は浜田省吾さんの悲しみは雪のようにでした。
蔵出しコレクション。
さて先週もちらっと話題にしましたけども、今やっている NHK の朝ドラブギウギも3月末までですからね、残すところあと3分の1足らず、いよいよ佳境に入るっていうところですよね。ヒロインの朱里ちゃん演じる福来スズ子というのは、ブギの女王として戦前から戦中戦後と日本の流行音楽の歴史に名前を残した笠置シヅ子さんっていうのは多くの方がご存知だと思うんですけども、 笠木さんのデビュー曲、もうドラマでも何度も歌われています。ラッパと娘という曲が復刻版の CD で出ているのを知りまして、あのドラマが始まった去年の秋にはこのコーナーでかけましたね。私、東京ブギウギとか買い物ブギは知っていたんですけども、ラッパと娘っていう曲はドラマを見るまで知らなかったもんですからね。そのデビュー曲から始まって一連のブギウギのヒット曲を作曲したのが、ドラマの中では草薙剛くんが演じている羽鳥善一こと服部良一さんで、その善一の息子カツオとして出ているのが服部勝久さんなんですね。そしてその勝久さんの息子の服部隆之さんは、NHK では大河ドラマの新選組や真田丸の音楽を手掛けていまして、今回のブギウギでは主題歌のハッピーブギの作詞作曲も担当しているという音楽一家なんですね。で、話を羽鳥善一、服部良一さんに戻しますと、彼が作ってヒットした曲っていうのは昭和30年代生まれの私ならもちろんですけども、よく知られている曲がたくさんありましてね。ざっと並べてみると、ドラマの中では茨田律子こと淡谷のり子さんが歌った別れのブルースを筆頭に、渡辺浜子さんの蘇州夜曲、高峰三枝子さんの湖畔の宿、また映画の主題歌として作られた青い山脈とか銀座カンカン娘、こうしたヒット曲はその時代を代表するような国民的ヒットだったんですね。そうそう、今週ドラマにようやく出てきた鈴子の新曲の東京ブギウギですけども、これは1947年昭和22年に発売されて、戦後間もない当時でもレコードは30万枚近いヒット曲になっているんですけども、それに続いて大阪ブギウギを皮切りに、名古屋、博多、それから北海ブギウギとか、なんと信州ブギウギなんてのも出されているんですよね。今回調べてみて初めて知ったんですけども、曲は一度も聞いたことがありません。一体信州のどんなところが歌われている、どんな歌詞なんでしょうかね。ご存知の方がいたら教えてくださいませませ。さて、その笠木静子さんは1985年に70歳で、服部良一さんは93年に85歳で亡くなっているんですけども、あの時代のブギの曲を面白いと感じた新しいアーティストも多くて、その名もズバリダウンタウンブギウギバンドがカバーしていますしね。オリエンタルテイストの蘇州夜曲はチャゲ&アスカのアスカがソロでカバーしていたりと、次の世代の歌手たちも気に入っている服部メロディーは結構多いんですね。今日これから聴いていただくのは、東京ブギウギと同じ年1947年に出た、作詞が佐藤八郎、歌は桐島昇の胸の振り子って曲なんですけども、これをアンサリーというジャズ系のシンガーが2005年に出したアルバムでカバーしています。私この曲とっても気に入っている服部メロディーの一つです。アンサリーの胸の振り子。雰囲気のあるボーカルでしょ。アンサリーがジャズの聖地の一つアメリカのニューオリンズで録音した曲ですからね。服部さんがそれを知ったらきっと喜んだんじゃないでしょうかね。今週の蔵出しは服部良一さんの作曲、アンサリーがカバーした胸の振り子でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、去年のカンヌ映画祭のオープニング作品として上映されて、終わった後7分間のスタンディングオベーションに主演のジョニー・デップが涙したというエピソードもあるジャンヌ・デュバリー、国王最後の愛人です。あのマリー・アントワネットが嫁いだルイ16世の祖父にあたるルイ15世の時代の話で、このルイ15世をジョニー・デップが全てフランス語のセリフで挑んでいます。とは言っても本当の主役ヒロインは、59年間という長きにわたって王位についていたそのルイ15世の最後の愛人と言われたジャンヌ・デュバリーという女性なんです。私正直言いますと、ベルサイユのバラの前後のフランスの歴史って全く疎いもんですからね。ジャンヌ・デュバリーという人の名前は今回初めて知ったんですよ、恥ずかしながら。本物のベルサイユ宮殿で大規模なロケが行われたのをはじめ、あの高級ブランドのシャネルがこの作品のためにデザインしたという美しいドレスやジュエリーがスクリーンをこれでもかと彩っているのが話題になりまして、去年の5月に本国フランスで公開された時には興行成績ナンバーワン、10億円のヒット作になったんだそうです。そのヒロインのジャンヌ・デュバリーは、パリから離れた田舎町でシングルマザーの貧しい母アンヌに育てられますが、 幼い頃から片時も本を手放さない好奇心旺盛な女の子でした。しかしその好奇心が仇になってエロスに目覚めてしまってからはパリで娼婦同然の生活を送っていました。ただしたくさん本を読んでいたことでその知性と教養が社交界の誰にも負けない存在として一目を置かれるようになり、しかもその美貌によってルイ15世にも一目で気に入られます。国王が彼女を愛するようになったら誰も文句は言えません。漢字で書くと公の妾、公相という立場の愛人としてベルサイユ宮殿の女性の中の頂点に君臨することになります。しかし王たちの娘や貴族たちは心の中ではジャンヌを下げすんでいました。そんな時国王の孫である皇太子がオーストリアからお妃を迎えることになります。それが若きマリー・アントワネット。王の娘たちの側についたマリー・アントワネットはジャンヌの宿敵とも呼ばれたんですが、国王が病にかかってしまいジャンヌの立場は揺るぎ始めるのでしたというようなストーリーなんですけどもね。そのジャンヌを演じているのはこの作品の監督もやって脚本も書いたマイウェンという女優さんで、私彼女のことはこれまで全く知りませんでした。フランスではかなり知名度のある女優でもあり監督でもあるっていう人なんですね。まあとにかく貴族の衣装や宮殿の調度品などこの映画のために作られたものばかりで、どれだけ予算がかかったのか想像もつきません。映画のエンディングではその後しばらくして起こったフランス革命によってルイ16世もマリー・アントワネットもそしてジャンヌも命を奪われることになるという悲劇が待っているんですけども、映画ではそこまでは描かれていません。今週ご紹介した新作映画はフランス国王ルイ15世の愛人だった女性の波乱の人生を描いたジャンヌ・デュバリー、国王最後の愛人でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。3月10日に授賞式が行われる第96回アカデミー賞のノミネート作品が発表されましたね。今回日本の作品が3本ノミネートされたことでも話題になっています。長野グランドシネマズでは現在長編アニメーション映画賞にノミネートされた宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、視覚効果賞候補のゴジラマイナスワン、それに作品賞や主演女優賞を含む11部門でノミネートされたエマ・ストーン主演の哀れなる者たちの3作品を上映中です。早く上映が終了してしまう場合もありますので、どうぞ早めにご鑑賞くださいね。また原爆の父と呼ばれるアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーの葛藤を描いた作品で、今年度最多の13部門にノミネートされているオッペンハイマーの上映も決まりました。オッペンハイマーはアカデミー賞の授賞式の後、3月29日金曜日の公開予定です。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて先週番組の最初のところでもお話ししましたように、11月の末から善光寺の隣の長野県立美術館で開かれている庵野秀明展を見に行ってきたんですけどね。その企画展も会期が残すところあと1週間、18日の日曜日までですからね。行こうと思ってたんだけどまだ行っていないっていう方、最後の土日は絶対に混むこと間違いなしですけども、それを覚悟の上で行くか、休館日の水曜日以外の平日に仕事を休んでいくか、まあとにかく庵野さんの作品のファンならばご覧になっておくことをお勧めします。私は庵野さんより2つ年上なんですけどもね、彼が幼い頃に影響を受けた初代のウルトラマンやウルトラセブン、サンダーバードなんかに関する展示の方に時間を使ってしまいまして、シン・ゴジラやシン・ウルトラマンのあたりは時間がなくてね、じっくり見ている余裕がなかったのが残念ではあったんですけども、展示室にずっと響き渡っていたのは若い世代に人気があるエヴァンゲリオンシリーズの最初のテレビアニメの主題歌だった高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼでした。今 BGM で聴いていただいているのはその10周年記念バージョンというアレンジ違いの曲なんですけどね。高橋洋子さんは1966年昭和41年の8月東京北区の滝野川生まれ、小学生の頃から地元の少年少女合唱団に入っていたり、高校や大学ではバンドを組んだりしていた人なんですけども、久保田利伸さんのツアーのバックコーラスのオーディションを受けて合格したのをきっかけに、ユーミンや今井美樹さんのツアーやレコーディングに参加するようになったそうです。 1991年にはソロとしてもデビューしているんですが、これはというヒット曲はなくて、テレビアニメのランマ1/2シリーズの挿入歌なんかを歌っています。その後しばらくロサンゼルスに音楽留学をした後、1995年、庵野秀明さんが原作を考えて監督も務めたテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンの主題歌、残酷な天使のテーゼの歌い手に抜擢されます。県立美術館の庵野さんの展示会にもこの時のポスターがね、掲示されていたんですけどね、あのエヴァンゲリオンならではのウエストが異様に細い女の子のキャラクターとは違って、登場人物は割と普通のスタイルでしたね。それから私知らなかったんですけども、最初に放送されたのはテレビ東京だったんで、ほとんど全国には放送されていなかったんです。その第一シリーズは半年だけしかやっていないんですけどもね。その後角川書店の漫画雑誌少年エースに連載された漫画とのメディアミックスによって一気に人気が広がったんです。そして1997年に初の映画新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒新生が公開されて、以来エヴァンゲリオンといえばあのウエストが細くて手足の長い女の子のキャラクターのイメージが強くなりまして、人気に拍車がかかりました。では今週のタイムスリップムービーヒッツは、その最初の映画新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒新生の主題歌、こちらも高橋洋子さんが歌っています。魂のルフラン。この曲ならば聞いた記憶があります。知ってました。今週のタイムスリップムービーヒッツは1997年の新世紀エヴァンゲリオン劇場版使徒新生の主題歌、高橋洋子さんの魂のルフランでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週はご無沙汰メールを読んでくださってありがとうございました。いえいえ、年末からお正月にかけては風邪をひかれて体調が悪かったっていうね、お話でしたけども、2週続けてメールをくださるとはもう完全復活ですね。そうそう、ブギウギのテーマソングをかけてくださるとのことで今からワクワクしています。先週そういうお話をしましたけども、今週はちょっと曲の並びの関係で来週に持ち越しをさせていただきます。すいません、よろしく。来週までワクワクしていてください。さて今日はそのブギウギのことを書くつもりでしたが、月曜日は一日雪が降っていたので思い立ってグラシネにゴジラマイナスワンを見に行ってきました。お、あの雪降りの日に。水曜日ではなくて残念でしたが、そうですね、水曜日だったら久しぶりにお会いすることができたかもしれません。噂で聞いていた通り音響がものすごくて、すぐ近くで音が鳴っているような感じでした。グランドシネマズからのインフォメーションのコーナーでもお知らせしていましたけども、去年の秋の終わり頃ですかね、設備のチェックのためにグランドシネマズ休館させていただきますっていうインフォメーションがあったと思うんですけど、その時にね、音響装置を一新リニューアルしているんですよ。ランマンのペアのお二人も優しさあふれる熱演でしたね、万太郎と末子ちゃんでしたけども、途中で浜辺美波ちゃんが吹き飛ばされるシーンがあるんですけどね、これは絶対最後にああなるぞと思ったその通りになってましたね。一応こういうコメントでネタバレは防いでおきましたけども、しかし昔は本当にひどいことをしていたものだと悲しくもあり腹立たしさもあり、映画の中でも紹介されていましたが、脱出機能もついていない戦闘機で特攻とかありえないことですよね。ブギウギでも淡谷のり子さんが若い特攻隊の隊員の前で歌うシーンがありました。いろいろ考えさせられる映画でした。そう、私もその後ゴールデンカムイを見て思ったんですけどもね、明治維新以来欧米の列強に追いつけ追い越せでやってきた大日本帝国、若い人の命をあまりに軽んじていた、改めてそう思いましたけどね。まあ今もウクライナやイスラエルとパレスチナの問題で子供たちも多く犠牲になっていますけども、弾が飛んでこないところで命令だけ出している人たちはその辺が全く分かっていないんだなぁと情けなくなりますけどね。21世紀になってからもう20数年経つというのにね。それで風の坂道さんのメッセージに戻りますと、そうそう、旧岡谷市役所も違和感なく溶け込んでいましたね。私、岡谷にああいう古い建物が残っていること自体この映画で話題にするまで知らなかったですよ。まあいい意味での近代化遺産みたいなものはもっともっと PR してね、地元の人たちにも知らない方が多いでしょうから、もっと PR すべきですよね。そして風の坂道さんは、その映画からの帰り道、大渋滞の後戻ったら地獄の雪かきでした。かっこ笑い。 ちょうど夕方の帰宅の混雑の上に雪が降りましたからね。みんなノロノロ運転で大渋滞になっていたんでしょう。いつもの倍ぐらい時間がかかったわ。それでもやっと家に着いたと思ったら、あ、雪かきをしなくちゃ。まさに地獄を感じさせたんでしょうね。ブギウギの話は長くなるので次回書きます。じゃあさっき紹介しましたブギウギのテーマソングフルバージョン、テレビで毎日かかってるのとはねちょっと違うんですよ。ワクワクしながらあと1週間待っててくださいね。すいません。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。今週はその白い箱に入っていたメッセージ、こちらも超お久しぶりの高山村の泳ぐちくわさんです。ちょっと用事があってグラシネに来ていますって、ちょっとした用事ってなんだろう。日曜日映画館もにぎわっていて嬉しいですね。これは4日の日曜日に書いてくださったんだ。大岩さんも風邪などひかないようにしてくださいねと、お気遣いいただきましてありがとうございます。また今度は映画をご覧になってのメッセージもお待ちしてますよ。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽の曲が1曲もかかっていないので、久しぶりにビートルズを取り上げましょうか。新曲として11月3日に発売になったのが Now and Then なんですけども、その1週間後11月10日に、かつてビートルズのベスト版として2枚組の LP レコード赤版青版っていうのが発売になりましたが、今回はその Now and Then を作ったように AI を使ってデジタル処理をして2023エディションとして赤版青版それぞれ2枚組で出ているんですよ。やっぱり初期のものほど音がめちゃくちゃ良くなっています。そこで聴いていただくのは、1965年のアルバム、ラバーソウルに入っていた、ジョン・レノンのバラードを代表する曲、In My Life をどうぞ。それぞれの楽器の音やコーラスの声なんかも、クリアに綺麗に聞こえていると思いませんか？ビートルズの赤版青版2023エディションから、In My Life を聴いていただきました。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は途中何度かパスがあったんで5巡目というヘです。これまでにペドロ&カプリシャス、ベッツィ&クリス、そして3巡目はベンチャーズが作曲した渚優子さんの京都墓場、小山るみさんのさすらいのギター、そしてオーヤンフィーフィーの雨の御堂筋をかけましてね、4巡目をパスして、その後は3組3曲ベイブにヘンミマリ、ヘドバとダビでかけたんですけどもね、それが2020年の1月18日で完結終了していたんですけども、今回いろいろ探していましたら、この人は日本の流行音楽やテレビの音楽番組の歴史の中で欠かせない存在だっていう方を見つけてしまいました。ペギー葉山さんです。いや、私が物心ついてテレビを見るようになってから一般的な歌番組で流行歌を歌う歌手ではないし、だからといってちょっと高尚なクラシックやオペラみたいな世界にいる人でもないし、俳優で夫の根上淳さんとはおしどり夫婦としてよく見ましたよね。私のような庶民の子供から見るとちょっとおしゃれでハイソなおばさまっていう感じでしたけども、それでも親近感があるというか、そういう存在でしたね。ペギー葉山さん、1933年昭和8年の11月9日東京の四ツ谷に生まれています。本名は小さな鷹狩りと書く珍しい名字、小鷹茂子さんと言います。芸名のペギーというのはペギーマーチから取っているんですね。幼い頃から歌が好きだったことから青山学院の中等部高等部に進みまして音大に進学することを目指していたそうです。それが思春期になってラジオの FEN、 当時日本に駐留していたアメリカ軍兵士たちに向けての英語の放送ですね、 FEN 極東放送、 それで聞いたポピュラーソングに魅力を感じるようになりまして、クラシックではなくポップスやジャズへ方向転換します。そこで青山学院の高等部時代からアメリカ軍のキャンプのステージで歌う経験を経て、1952年、昭和27年19歳でレコードデビューします。その2年後には NHK の紅白歌合戦に出場したのをはじめ、まあバタ臭いと言われる音楽だけでなく、1959年昭和34年には戦争からの帰還兵が高知の民謡を取り入れて作ったという南国土佐を後にしてがミリオンセラーになるほどのヒットになりました。国民的スターとして顔と名前が売れた後、1960年昭和35年にはアメリカで大人気だったミュージカルサウンドオブミュージックを直に見たことで、その中で歌われていたドレミの歌を自ら日本語に訳してヒットさせました。今週のインデックス、ペギー葉山さんの1曲目はドレミの歌。 NHK のみんなの歌でも取り上げられて、その後音楽の教科書にも採用されるなど日本中に浸透していきました。僕が覚えてるのはそれから10年後ぐらいだったかな。ドリフターズがまだブレイクする前、ドーはドーブイタのドー、レーはレーキューシャーっていう下品な替え歌を歌っていたのを覚えています。今週のインデックス、ペギー葉山さんの1曲目はドレミの歌でした。その後1964年昭和39年には母校青山学院の昭和の初めに作られた礼拝堂ベリーホールをツタの絡まるチャペルとして歌った学生時代が、またまたこれもミリオンセラークラスの大ヒットになります。インデックス、今週のペギー葉山さんの2曲目は学生時代。この曲のヒットによってさらにマルチタレントぶりを発揮しまして、翌年の紅白歌合戦では赤組のキャプテン、司会も務めています。今週のインデックス、ペギー葉山さんの2曲目は学生時代でした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週はペギー葉山さんの3曲をお送りしています。あの時代はいわゆる流行歌手とは一線を画してテレビ番組の司会とか子供向け番組の歌のおばさん的な存在として、昭和40年代のテレビ放送の流星期には夫の根上淳さんと共に本当に貢献したんではないかと思いますね。そして60年代の終わり頃からのフォークソングの流行などに刺激を受けたんでしょうか。森山良子さんやトワエモアのようなフォーク調の雰囲気の曲、1971年昭和46年に出した雲よ風よ空よが2万4000枚売れまして、流行歌手ペギー葉山としてテレビの歌番組にも出演していました。ペギー葉山さんの3曲目は雲よ風よ空よ。今週のインデックス、ペギー葉山さんの最後の曲は雲よ風よ空よでした。その他にも例えば1973年、昭和48年にはテレビアニメ冒険コロボックルの主題歌白い風に乗ってっていう曲を歌ったり、開けポンキッキのコーナーにも出演したりしてましたけどね。私が覚えているのはウルトラシリーズのウルトラマン太郎に出てきたウルトラの母ですね。なんと地球では緑のおばさんをやっていたんですよ。ああ、ペギー葉山さんもこういう役やるんだなぁと意外でちょっとびっくりでしたね。この時ウルトラマン太郎をやっていた篠田三郎さんは、ペギーさんが2017年83歳で亡くなった時にその頃の思い出を弔辞で読んでいるそうです。今週の昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3はペギー葉山さんの3曲でした。ということで来週のホ以降の予定をご紹介しておきますと、ホはこれまでボーイに本田美奈子、堀内孝雄のソロ、本田ルツ子に堀ちえみ、細川隆と、ここまでは3曲ずつやってきまして、7巡目以降はホで始まる名前の歌手やグループの3組3曲堀江純にザ・ボンチ、ボロに細野晴臣、9巡目は堀江光子さんのアニソン3曲をやったんですけども、10巡目は再び3組3曲で本郷直樹ポータブルロックなどなどかけて2022年の8月6日に完結終了しています。ですから来週は間に飛びます。間はこれまで松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代に松崎茂、増田恵子のソロ、真由住淳と、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、8巡目以降は3組3曲で窓花博士に松村和子、松本のり子マイペース、マギーミネンコに松坂恵子、松原美樹丸山恵子、松本千恵子に増沢末夫などなどかけてきたんですけども、 前回13巡目はひょっこりひょうたん島やキューティーハニーのテーマ曲、前川陽子さんのアニソン3曲をかけました。そして来週のマモまで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。例えば金ちゃんのコントの番組で、良い OL 悪い OL 普通の OL でね、とぼけた味を出していた人とか、70年代の終わりの演歌のビッグヒット道連れを歌っていた人もまで始まる名前ですよね。そんなところでメッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は珍しくここで長野市の猫道探検隊さんのメッセージをご紹介しますね。先週の番組の終了後の我が家の会話です。奥さんと猫道さんの会話いきますよ。今週読まれた？
読まれないよ。
なんで？
出してないから。
なんで？そう毎週毎週ネタはないよ。
なんで？
さて何回なんでが出てきたでしょうか。先週の我が家の会話をネタにしてみましたって言うんでね、コントの台本のようなメッセージありがとうございました。こうやってわざわざ送ってきてくださったということは、本当はなんでの回数がもっと多かったんじゃないですか。そして今週のへ、はい、先ほどお送りした昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、ペギー葉山さんでしたけどもね、私が好きな曲は爪です。メロディーを聴けばどこかで聴いたことがある曲だと思います。爪を噛むのは良くないわってあのフレーズがある曲ですよね。こういう派手でない曲は時代とともに忘れられていくんでしょうか。名曲だと思いますって渋いところをついてきましたね。今私がちらっと歌ったように、小学校時代の私でも覚えてるぐらいですから結構売れたんだと思うんですけどもね。年の割には古い曲に詳しい猫道さん、そういうのどこでお知りになるんでしょうか。また教えてくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。